皆さんおはようございます。東京センターチャーチの下村です。いつもお祈りとまた具体的なサポートをいただき心から感謝しております。これまで、無牧の時にも、先ほども、アピコさんからお話がありましたように何度か寄せて、いただきました。そして、今回、昼沼先生が正式に牧師に就任されてからは、初めてこのようにご奉仕に寄せていただけています。心から感謝をしております。ご存知のように私たち東京センターチャーチは開拓して今度の11月末で4年になります。で、そういう意味では本当にまだまだ駆け出しではありますが、この大東京で、この難しい大東京でイエス様の福音を述べ伝えるという同じ働きに召されている仲間として、これからも本当に良いお交わりをしていただければと心から願っております。その意味では本当に全く新しい気持ちで今日はここに立たせていただいています。よろしくお願いいたします。さて、新約聖書には4つの福音書があって、それはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですが、最初の3つは共感福音書と呼ばれてて、それは共に見るですよね。感並べて見ることができるという意味です。つまり、お互い重なったりしている部分が多い。が、それに比べて、先ほどお読みいただきました、ヨハネの福音書は、ちょっと特殊で、他と共通した部分が少なく、書きっぷりも違います。だから、4つのすべてに共通して書かれている内容っていうのは、目立つことになります。もちろん、イエス様の十字架の場面、これは4つの福音書に共通しています。パンの奇跡もそう。そして今日先ほどお読みいただきましたこのペテロの否認、これも4つの福音書に共通して載ってる場面なんですね。ペテロがイエスが裁判にかけられる場所までついていった、すると、あなたも弟子ではないかと言われ、三度違うという。その前に、私は逮捕されるとイエスが弟子たちに言ったとき、それに対しペテロは、私は死んでもいい、あなたについていくと豪語し、それに対しイエスは、あなたは鶏が鳴くまでに三度私を知らないというと予告し、結局その通りになるわけですね。じゃあ、なぜこの場面が4つの福音書で共通して書かれるぐらい大事なんか。ペテロといえば、キリスト教会ではもう最大の功労者です。パウロと並ぶツートップです。特にペテロの場合、彼はローマ教会の創設者とも言われてますし、ネロの迫害の中で殉教したとも言われてる。そしてペテロは、今日のカトリック教会のローマ教皇というのは、ペテロを初代として今まで続いてきたと言われるほどの重鎮です。そのペテロの伝記の中で誰もが語るのがこのペテロの否認。もっとはっきり言うと裏切りです。ではなぜこのペテロの裏切りがここまで重視されてるんか。ここでちょっと考えてみたいのが、キリスト教のお葬式です。実はこの金曜土曜、お世話になった牧師先生のご葬儀があり、前夜式とご葬儀の両方に出席しました。が、僕自身、キリスト教のご葬儀に出席し、一番感銘を受けるのが、その略歴なんです。いわゆる式次第の4分の1ぐらいのスペースが割かれてて、そこに書かれてるもんですが、それが大変重要で、じっくり読みます。クリスチャンなら、どの時点で主と出会いし、信仰告白し、また洗礼を受けられたか、という情報がそこにはあり、そこに至る経緯、そしてそれからの歩み、と、その人の人生を語る上で大事なことが、厳選されてそこには書かれてます。ここで、 もしペテロの葬儀というのがあったとしたら、どんなふうにその経歴は紹介されるんかなと思います。この男は自分を召してくださったイエスという方が裁判にかけられそうになり、殺されそうになったとき、これまでは口はばったいことを言うときながら、いざとなったら怖くなって、この人とは関係ありませんと言った人です。となるんかなと。もちろんそんなことまで細かくはプログラムには入ってきませんし、その人の過去の失敗をあげつらうような内容はその略歴にはなってこないんですが、でも実際ペテロの場合、裏切りがあったのは事実。じゃあなんでペテロだけあんな明けっぴろげに聖書でここまで書かれてるんかなと不思議になります。それも自分らが一番大事な指導者と思ってるそのペテロの過ちをここまで細かく書いたんか。おそらくここまで書かれてるということは、ペテロの記念会みたいなペテロを思い出す会があったとき、もちろんペテロが死んでからですよ。そのたんびにこのくだりが読まれたり語られたりしたんだろうな、と思います。もう毎回毎回です。この2000年間。僕らみたいな、この世俗的な人間からするとですね、もうええ加減にしてあげたらええんちゃうのと。もうそろそろ終わりでもええのと、ちゃうのと思うんですが、聖書はそれをやめません。教会も2000年間、それをやめずに繰り返してる。それは、この出来事が、ペテロのその後を作る、もう重大な出来事だったから、と思います。だから、ペテロ自身も、おそらくですよ、将来自分のことを語るなら、人生を語るなら、このことを忘れず語ってくれと、言ったんじゃないか、と。じゃあ、それは一体何を意味するんか。それは、自分の人生を語るとき、死を語るとき、それをキリスト者の人生、キリスト者の死、たらしめるのはこれなんだ、ということだと思います。つまり、それらの事件を通して、いかなる神の御業がなされたか、というところが大きな意味を持ってくる。ではそれは具体的にどんな意味で、またそれから僕たちはどういうことを学べるんでしょう。三つのポイントからご一緒に考えてみたいと思います。まず一つ目のポイント。もう一つの裁き。15節。出してもらっていいですか？お願いします。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。というところから、ペテロの言葉が始まります。この、もう一人の弟子が誰かというのは、実は聖書学者の間でも一致してないんです。ヨハネだという人もおれば、それに反対する人もいる。特にこの15節の、もう一人の弟子には、ちょっと細かいことを言いますけれども、定冠詞がついてないんです。だから、あの弟子という意味合いは、ここには含まれません。さらに、イエスに愛された弟子という、よーく出てくる、あの言い回しとは、わざわざ違う言い方がここでされてるっていうのも意味深長です。改革者のカルバンは、これは別の男だ、と言ってます。理由は、イエスの弟子が大祭司の知り合いなどということは最初からありえないからだって。あ、なるほどなと思います。19章の終わりには、十字架から降ろされたイエスの体を引き取って埋葬した、アリマタヤのヨセフという人が登場します。この人のこともヨハネの福音書はイエスの弟子とはっきり言ってます。このように、十二弟子ではないけどイエスの弟子と呼ぶにふさわしい人が、ここにも登場してくるわけです。かつ、大祭司の知り合いだと。しかも、こんな大事な時に、門番が彼を見て、どうぞ、と通してあげる。そんな人やった。と言うんです。 この男がもう一人の弟子と呼ばれているのには、もう一つの意味があるように思います。この男は名前も出てこないんだけど、実は自分はイエスの弟子であるということを隠さずにやってきた人なんじゃないでしょうか。それは門番が17節でペテロに対し、あなたもと言ってるからで、これは最初の男が弟子だということを分かった上での言葉と取れるわけです。この背景について加藤恒明先生が面白い解釈をしてて、僕もそうじゃないかと思うので紹介します。それはこの弟子もやっぱりイエスの弟子なので、裁判のことが気になってイエスを追いかけて中庭に入ろうとする。すると先輩格のペテロが自分に声をかけて一緒に入れてくれるように、また裁きの席にもつけるように自分も連れてってくれと頼んだ。いいでしょう、なら私と一緒に入ってきてくださいとペテロに言って彼は入った。しかしついてくると思ったペテロがついてこないんで、もう一回門のところまで来るとペテロが入り損ねて外にいる。どうぞ入ってくださいともう一度招いて励まして中に連れて入る。それは通してくれるんだけど、門番の女性が17節。あなたもあの人の弟子じゃないのと言った。さっきの男がイエスの弟子とは知ってるけど、あなたもこの人と同じ弟子でしょうと言うんです。それに対しペテロは、いや私は違うと言った。なんでこんなことが起こったんか。これは聖書にはそこまで詳しくは書かれてませんし、推測の部分もあるんですが、このように理解することができると思います。召使いと訳されている人は門番です。玄関の番をする人は偉いんです。遠山の金さんしかり、水戸黄門しかり、時代劇の中の門番は権威を持ってます。僕らも外国に出張したとき、ビザに問題があると入国できないし、コロナの期間は体温どうかなって、通関の間中気が気やない。それは入国管理官が国の権威で働いてるからです。若いお兄さん、お姉さん、二世、その背後には国家の権威がある。かつ聖書は水戸黄門なんかよりずーっと昔の話です。それもイエスを今から裁こうとする側の権威をその門番は帯びてる。だからただの女性やない。ペテロが怯えたのは当然やと思います。僕らは恐怖を覚えるとき、正気を失います。自分じゃなくなる。おそらく自分の弱さというものを一番思い知るのが恐怖を覚えたときでしょう。ペテロは今、イエスを脅かす権威と別のところで向き合ってる。言い方を変えると、ここでも一つの裁判が行われてるということです。小さな裁判です。アンナスがイエスの前にいます。が一方で、ペテロの前には女の門番がいる。ペテロも裁かれてるんです。その女は、漁師のペテルなんかよりよっぽど小柄で華奢かもしれない。でも彼は裁かれ、その恐怖のあまり、違うと言ってしまうんです。裁きに負けてるんです。もう一つの裁き。これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、オーバーワークの弊害。ここで一つ考えなければならないことがあります。ちょっと戻りますが、十節に、ペテロがイエスを守ろうとして、男の耳を切り落とした、という場面があります。その名はマルコスとも書かれている。このことも、ペテロにとっては、後で後悔の種になったかもしれません。 あんなところであんな目立ったことせんかったらよかったって。なぜなら、26節。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類が言った。あなたが園であの人と一緒にいるのを見たと思うが、ペテロは再び否定した。すると、すぐに鶏が鳴いた。という三つ目の否認の記事が出てくるからです。耳を切られた男の身内が今目の前にいる。恐怖です。カルバンはここで人の判断、分別というものの虚しさを言ってます。なのに自分の判断が正しいと思ったら神に問う前にもう力ずくで押し通そうとすると。カルバンはここで面白い表現をしています。僕らは神に命じられていることよりはるかに多くのことをしようとするもんだって。ペテロがやったことはそういうことだと言うんです。耳を切れなんて神が言われたわけじゃない。なのにペテロはそんな余計なことをする。神の声を聞くことなしに前に進むということはそういうことなんです。どんなに熱心でも、それは何の意味もない。ペテロはそういう男やった。とカルバンは言うんです。そしてこう言います。ここでなすべきことは別のことやった。ペテロはのこのこと人前に現れたけど、そんなことするより、どっか誰もおらん片隅で一人で嘆き悲しんでた方がよっぽどよかった。イエスご自身がそう言っておられたではないか。ここに来るなと。八節。この人たちは去らせなさい。それは弟子たちに、ここにはいるなって。これ以上一緒におるなって。私を一人にせえと。イエスは言われたということです。そんなことでお前たちを失うわけにはいかないと。私は一人も失わないと。これが神の言葉なんです。もしこの神の言葉を僕らが聞いたら、勇気がないからではなく、イエスがそう言われるんだから、片隅で嘆き悲しんでた方がよかった。それがイエスの御心に生きるということだ、とカルバンは言います。しかしペテロは、自分の務めを果たそうとして、おせっかいにも、大いなる情熱を燃やした。そして自分を窮地に追い込んでいく。そして本当は死をかけてでも大胆に自分の信仰を告白すべきところでその勇気を失ってくじけてしまった。カルバンの考察は非常に鋭いものがあります。それはただ彼の弱虫をなじってるのではありません。実は僕らも彼と同じことをしばしばしてしまってるということに気づきます。ペテロがやったことはおせっかいでしかない。神の言葉がペテロのために語られてるのに、それを無視して自分勝手な情熱に燃えて正しいことと思い込んでのこのこ入り込んできて一番大事なところで本来イエスが私であると言われたように、これはゲッセマネの園でローマ軍に対し神宣言として発せられたあの言葉ですが、それにこだまするようにペテロも私はあのイエスの弟子だと言えばよかったのに、あの無名の弟子がそれはできていたであろうに、ペテロはそれをし損なったわけです。どうしてこんな罪を犯すことになったんか。 そしてこの出来事、ペテロはどういう理由で自分一人が隠し持っておくべき罪ではないと考えたんでしょう。実はここに人間があるんです。全人類共通の体験。僕らは日々この分かれ道に立ちます。神と人間が向き合ったとき、僕ら人間は常にこのペテロと同じ体験を2000年間し続けてるということです。神の御心か、自分の思いか、結局自分の思いを優先し、その結果体現倉庫し、偉そうな口叩きながらおせっかいして罪を犯す。そして最終的にますますイエスを悲しませる。そういうことをやってしまってるんです。オーバーワークの弊害。二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、イエスの言葉を響かせて生きる。小説の書き方として、複数の物語を境目をはっきりさせずに、わざとミックスさせるように進めていくという手法があります。これはどっちのことかなと思いながら読み進んでいくと、筆者の伝えんとする情景が複眼的に浮かび上がる。僕の好きな三浦綾子さんもそんな書き方をよくします。このヨハネの18章もそれに近いな、と思いました。また演劇でも、一つの舞台の右と左で、二つの裁きの場面が同時進行している、みたいな演じ方をすることがあります。同じ舞台に二つの場面が作られ、イエスに対する裁きの声が朗々と響く中で、ペテロの違うという言葉が同時に響く。見る側は混乱しそうですが、それほど絡み合った二つの世界が同時に存在してるんです。僕らの歩みの中にイエスの十字架はそれほど深く入り込んでて、僕らの人生の中で主は私であると言っておられる。私が語ることは真理だって。また私が語ったことは誰もが知ってると言っておられる。それを聞いた人に尋ねようって。イエスがそう言われるんであれば、その場で立ち上がって、舞台の境目なんか乗り越えて、そうです。この人が言ってることは間違いありません。私はこの人の語ることをずーっとそのそばで聞いてきた。私はこの人の弟子です。そんな証の展開があっても良さそうなところですが、そんなことは起こらず、その代わりに、違う、弟子ではない。という声が聞こえてくるんです。ですから、この二つは本来別々の場面ですが、切り離すことができないんです。そしてこのイエスの語る、私であるという言葉が、その後ペテロを捉え込むんです。ヨハネの福音書の最終章、クライマックスとも言える箇所がその後の21章なんですが、それはペテロが亡くなったことに失望し、ガリラヤ湖で漁師に戻ったペテロに、今度はよみがえりのイエスが近づかれる場面です。そこでヨハネの21章15節。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？と3回聞かれます。3回も聞かれてペテロは悲しくなりますが、3回ともペテロは同じ内容で答えます。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私のあなたに対する愛はあなたがご存知です。これはあなたからいただいた愛です。 それ以外に私には何にもありません。ペテロはそう答えるしかない状態でした。イエスはその答えに、私の羊を飼いなさい、と三度返されます。こうしてペテロは殉教者になります。この時初めてペテロは主にお従いする弟子にならせていただいたんです。そして初めて恐れに勝つことができ、恐れから解き放たれたペテロの人生がここからスタートしたんです。後々、キリスト教会のトップになったとき、ペテロは自分のことを書いたこの聖書の記述を削除しようとはしませんでした。主イエスの裁きが伝えられるとき、そのそばで同じく裁きの座に立ってた自分のことが語られざるを得ない。自分の失敗、自分の愚かしさを見てもらわざるを得ない。しかし、そんな自分の愚かさを覆い隠してくださったイエスの恵みを、この舞台でこそ自分は指し示すことができるって。そうなんです。自分の罪、恐れ、そして自分の愚かさに勝ったのはこの方だ。人類の罪に完全勝利してくださったのはこの方なんだと、彼は告げざるを得なかったんです。ところで、このヨハネの福音書において、21章の今のガリラヤ湖畔の復活のイエスの再会の場面と、今日の箇所、ペテルの否認の場面だけに出てくる一つの単語があります。それが炭火なんです。21章9節。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。またその前の今日の18章18節には、しもべたちや下役たちは寒かったので炭火を起こし、立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。とあります。この失敗を思い起こし、その後イエスの御言葉で再び立ち上がる。その象徴となるのがこの炭火で、それをヨハネは2回こうやって登場させるんですね。ところで、あなたの人生を振り返って、忘れることのできない挫折や失敗の映像ってあるでしょうか？我が人生最悪のシーン、あれさえなかったらって。もしあるなら、あえてそれを避けるのではなく、そこからスタートしたい。と思います。ペテロが打ちのめされたあのシーンの横には炭火がありましたが、立ち上がりのシーンではなぜか主ご自身がもう一度炭火を起こしてくださいました。どういうことか。それは前のシーンにも私はいた、ということ。そしてあなたが両方のシーンに主の存在を認めるなら、その時あなたもペテロのように主にある賢さ、強さ、正しさを持つ人間に作り変えていただくことができるということです。イエスは傷ついた足を折らない大祭司。僕らはこの癒し主から慰めをいただくものになりたいと思います。さて、先ほど葬儀のお話をしましたが、最後を迎えんとするとき、 心の中で、自分はあんな失敗を犯したけど、それを覆っていただいた。本来なら、自分はもう取り返しのつかない、あんな過ちを犯したんだけど、それを許していただいたって。だから、最後まで自分は神の子として生きることができたという思い。この思いは、最後の瞬間を迎える時のすべてのクリスチャンに共通の思いだと思います。だとすると、罪を犯すのは僕らでも。罪を犯すのは僕らですよ。でも、悔い改めに導かれる限り、それをひっくるめて、僕らの人生にトータルの責任を持ってくださるのはイエス・キリスト。自分の人生の主語は、詰まるところイエス・キリストだと思えるというのは、なんという幸いか、と思います。最後に、僕自身がそう思わされた。というか、もちろんまだ僕死んでませんけれども。でも、今の時点でそう思える、子供の頃の一つの思い出をお話しして終わりたいと思います。あれは、小学校3年生の夏休み。浜寺の水蓮学校というところに、水泳を習いに行ってました。確か、毎日あったと思うんですね。夏休み中です。ところが、最初の一週間ぐらい行って、全然上手くならないし、だんだん嫌になってきて、その水蓮学校をサボって、難波の高島屋のおもちゃ売り場で、時間を過ごし、トイレで海パンだけ濡らして、いかにも泳いだようにして帰るという、もう成績悪いのに、そういうところだけ頭くるくる回るんですね。ところが毎日おもちゃ売り場で半日過ごすと、だんだんおもちゃが欲しくなってくるんです。ところがお金はない。そこで始まったのが万引きでした。ちょろちょろちょろちょろ小さなミニカーとかなんか細かいゲームとかトランプとか盗んで、家の押し入れの一番下の引き出しを抜いたら下のスペースがあってですね、そこにしまってまたその引き出しをはめるともう格好の隠し場所になるんです。そこに溜めてると、おそらく40日分溜まった頃にですね、一個一個は小さいのに、数が多いとかさばって、とうとう最後は引き出しが引っかかって動かないようになってしまって、夏休み終わる頃にお袋に見つかってですね、大騒ぎになりました。母は天を仰いで、ああ、もうこの子は石川五右衛門になるって、大泣きをしました。とにかくすぐに高島屋の社長に謝罪の手紙を書け、と言われ、もうそれも怒られなんかな、もう何回も書き直して鉛筆で。そしてそれを添えて、郵便局に大きな小包を届けてきました。送り終わってから、いつパトカーがサイレン鳴らして捕まえに来るか、もう生きた思いを気持ちもせず、待ってたら、数日後、高島屋の社長から、今回の件は私のポケットマネーでカバーしておきました。これからはお父さんお母さんに心配をかけない良い子に育ってください。という手紙が来て、それを見て、もう玄関でヘナヘナーっと座り込んだのを覚えてます。それ以来、ぴったり万引きはやみました。今思うと、もし現行犯で捕まってたり、あるいは高島屋の人が警察に通報してたりしたら、僕の人生変わってたやろうし、そうならんかったんは、主の憐れみ以外の何者でもありません。難波の高島屋は、僕の恥と後悔の、まさに大祭司の中庭であり、そんなマイナスの象徴です。もう僕にとってはペテロと同じく、ようお前そんなんで今僕しやってるなと言われても仕方がないような、もう人生の大失態、最悪の現場です。が、そこには、慈しみ深い 主イエスの目線が間違いなくあったし、私だの声は今もその場面を思い出すたんびに僕の心に響きます。僕の人生はあの時以来、いや、僕が気づいてないだけで、もう生まれてこの方ずっと神の御手の中にあったって、神のご計画の中の一直線の戦場を僕は歩かせていただいてきたということを確信します。そして今この主の愛をこうやって証しできることに心から感謝しています。さて、あなたの炭火の風景はどんな風景でしょう。そんなも思い出したくもないという景色でしょうか。でもその横にイエスは間違いなくおられた。そして涙を流しながら、あなたを慈しみと愛の眼差しで見つめてくださってました。今日この礼拝において、この御言葉に触れたあなたが今に至るまで確かな守りの中に置かれてきた、そのことを感謝し、そしてペテロのようにこの許し主、癒し主、愛のイエス・キリストを喜んで、この方を証しする新たな使命に生きられることを願ってやみません。それでは一言お祈りいたします。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますか。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私の羊を飼いなさい。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。私たちは実に弱いものであって、思い出したくもない風景が人生にはいくつもあります。でもあなたは許しと癒しの炭火を用意してくださってる。そのことを今日教えていただき、心から感謝します。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、あなたがくださったこの私たちへの癒しと、また今同じ苦しみに味わう友を励ますという、この使命をありがとうございます。どうぞオーバーワークに陥ることなく、御言葉を正しく捉え、御心に生きることができますように。またあなたの福音宣教という使命に生きる者として、私たち一人一人をあなたが召し力づけ、あなたの送り出されようとする場所、それはいつもの職場でしょうか、家庭でしょうか、学校でしょうか、どうぞ今日から始まる新しい習慣を喜んでその場に使わされることができますようお導きください。尊き私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。